皆さんおはようございます。先週の金曜日のニュースで報道された渋谷の夜の街の様子をご覧になった方多いかと思います。私もテレビのニュースを見て驚きました。最近は、若者というんでしょうかね、20代30代の人が、さまざまなコスチュームを着て街の中を歩いているんですね。たくさん集まって、欧米ではこの子どもたちが10月31日のハロウィンのお祭りの際にお化けやまたは、漫画やこのキャラクターのコスチュームを着てですね、家を訪ねてトリック・オア・トリート、いたずらをするか、お菓子かとこう唱えてお菓子をもらい集める習慣があります。でも残念ながら日本ではお菓子メーカーはこれ失敗したようで、お菓子を配るよりもらうより、若者がこのそれぞれ思い思いのコスチュームを着て、まるで金ちゃんの仮装大賞じゃないんですけど仮装大会を楽しんでいるようです。ハロウィンという名前はもともとはカトリックの人々が11月の1日に祝うオールセインツデイですね、聖人の日、また今日11月2日がオールソウルズデイ、万霊節と言いますけど、これを前にしてオールハロウィンというこの言葉がですね、いつの間にかなまってしまってハロウィンになったという説明があります。諸聖人のオールセインツデーの前の前夜祭としてですね始まったと言われています。日本のプロテスタントの教会でも11月の初めに第一週にですねこの午前礼拝を行うのが多い理由は、このカトリックのオールセインツデーの日やまたはオールソウルズデーの影響を受けているからです。入間メモリアルパークに毎年この時期来ますと、この墓前礼拝を行っているのは我々の教会だけでなくて、お隣の昭島の教会も大抵いつも一緒になりますし、あちらこちらで墓前礼拝が行われています。私たちよりも先に天に召された生徒たちを偲んで墓前礼拝の時を持ちます。昨日この教会で宣教師として働いてくださったフランク・プラザキ宣教師の記念式がアメリカの教会で執り行われました。諸聖人の日を、このオールセインツデーをですねご遺族が選ばれたのは決して偶然ではないと思います。旧約聖書の詩編116編の15節に主の生徒たちの死は主の目に尊いという言葉があります。父なる神の栄光を表すために神の力を信頼してこの地上での人生を全うして天の御国へ凱旋した生徒たちを覚えて記念式や午前礼拝を持つのにふさわしい時期だと思います。今日の午後都合のつく方はですね、ぜひ教会の午前礼拝に参加してください。エペソ人の手紙3章の後半にはエピソードの教会だけではなくて全てのキリスト者、全ての生徒のために使徒パウロの祈りが記されています。3章の18節、全ての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように、こうして神ご自身の満ち満ちた様まであなた方が満たされますようにパウロは祈っています。父なる神を共に礼拝し、御子イエスキリストの愛に根ざし、聖霊の力により頼んで生きている全ての生徒たちが日々神の力に信頼を超えて歩むことができるようにパウロは祈っています。私たちもどのようにすれば神の力への信頼が日々強められていくんでしょうか。エピソビトの手紙の3章の後半からご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。 今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。主どうぞ助け主である聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。またどうぞこの語るものもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙3章14節から21節を今朝見てまいります。お開きください。3章の14節でパウロは、天と地を創造された神、私たち人間に命を与えてくださった父なる神の前に膝をかがめて祈っていると記しています。2000年前パウロの時代にあっては、ユダヤ人の人々の習慣として祈るときは大抵立って祈るのが普通でした。ですから膝をかがめて、膝まずいて祈るということは何か特別なことであって、パウロがこの感情的な熱心さを持って祈っていることがわかります。皆さんはこのひざまずいて祈るということがどれくらい習慣になるでしょうか。夜寝る前にひざまずいて祈る方がいるかもしれない。また特別な祈りの課題があるので、そのためにひざまずいて祈る、そういう時があるかもしれません。父なる神の奥義は主イエスキリストの十字架を通して表されました。神は罪の中で死んでいたものを救うために、御子イエス・キリストを救い主として与えてくださいました。そして主イエスを救い主、贖い主と信じる全ての者に死んでも生きる永遠の命を与えてくださいました。こうして神が2つの別々の民族として分けられていた、ユダヤ人とそして異邦人を神の聖なる民として一つに集めてくださったことをパウロは思い起こして、天上と地上で家族と呼ばれる全ての名のもとである父なる神に祈り求めています。パウロのこの祈りの最初の嘆願は、父なる神がその栄光の豊かさに従って聖霊の力によってエペソのこの生徒たちのうちにある人を強くしてくださいという祈りでした。それは神の御住まいである生徒たちの内面を強くしてくださいという意味です。外面ではなくて内面を強くしてほしい、魂を強めてほしいという祈りでした。キリストの福音宣教の働きのために捕らえられ、この牢屋に入れられていた、投獄されていたパウロが苦しんでいても、エペソの教会の人々が落胆することがないように、パウロは生徒たちの励ましのために祈り求めています。父なる神の力が聖霊を通して働くときに、人々の心の内に住み支配しておられる父なる神の領域が広がっていきます。父なる神の権威と力が広がると同時に、神の平和で心が満たされていきます。2番目に続く17節から19節を見ていきます。2番目にパウロが父なる神に祈り求めていることは、御子イエスキリストがエペソの生徒たちの心の内に住んでくださるということを願っています。キリストが心の中に住んでおられるということ、キリストの愛に人々が深く根ざしている、キリストの愛にしっかりと基礎を築いておくと、このことが重要になっています。救い主イエスの愛を知り、その愛にしっかりと根ざしている者は、どのような時も救い主への信頼があります。この根ざすという言葉と 基礎を置くっていう言葉は成長を表しています。根が深く深く地中に深く伸びていけばいくほど木はしっかりと立つことができます。どんなに強い風が来てもまた嵐が来ても揺るがされることがない。また基礎を置いて建て上げられる建物、しっかりとした基礎、耐震構造されている基礎に建てられる建物は大きな地震が来ても揺らぐことがあります。パウロは絶対的に信頼できる神の愛、私たちがこの根を深く下ろす、また基礎を置くべき神の愛、キリスト愛について、ローマ書の8章37節から39節で次のように教えています。ローマ書の8章37節から39節をお読みいたします。ローマ書8章の37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもそのどんな被造物も私たち主イエスキリストキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。聖霊が私たちの心の内で働かれるときに、人間の知恵では計り知ることのできないキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるようになることをパウロは説明しています。キリストの愛の広さはユダヤ人だけではなくて、異邦人にも福音を語り、すべての民族、すべての人々の魂を救済する神の目的が表されている。広い、幅広いということですね。長さは、長さ、広さ、長さ、長さはこうでもいいんですけど、長さどうでしょう。神の救いの計画が世代を超えて永遠に続いていくことを表しています。高さや深さは天上の聖なる神からこの地上で深い暗闇の中で霊的に死んでいる罪人の魂にまで及ぶことを意味しています。まあ、縦で高さから深さ。キリストの愛に表された父なる神の偉大さ、寛大さ、満ち満ちた様について旧約聖書の呼ぶ記は次のように語っています。旧約聖書の呼ぶ記の11章7節から9節をお読みいたします。呼ぶ記11章の7節、あなたは神の深さを見抜くことができよう、全能者の極限を見つけることができよう、それは天よりも高い、あなたに何ができよう、それは黄泉よりも深い、あなたが何を知り得よう、それを測れば地よりも長く海よりも広い。このように私たち人間の知恵や考えをはるかに超えたキリストの愛を全ての生徒と共に知ることができるように使徒パウロは祈り求めています。ユダヤ人の信徒であっても異邦人の信徒であっても、それぞれがキリストの愛に深く根ざし霊的に成長し、キリストの愛に基礎を置いてその人生を立て上げているのであれば、いつでもキリストの心の内を、キリストが心の内を支配してくださり、強められ霊的に成長し続けることができる、そのことをパウロは祈っています。パウロはすでに主イエスキリストの愛についてエペソ人の手紙の2章4節から6節で次のように教えています。エペソ人の手紙の2章4節から6節を読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。 死なる神の驚くばかりの恵み、アメージングレースは、この驚くばかりの恵みによって霊的に救われたことを忘れずに、キリストと共に生きる者は神の力にいつでも信頼を見出すことができます。3番目に3章の20節から21節を見ていきます。私たちの魂を生き返らせてくださる父なる神は、聖霊の働きを通して魂に力を与えてくださいます。聖書の言葉を通してご自分の計画を表し、御心を語ってくださる神は、私たちの祈りに必ず応え、私たちが願うところ、私たちが思うところの全てをはるかに超えて豊かに施してくださる方です。私たち自身の祈りの生活を通して、自分たちの知恵や知識に基づく小さな領域に神の力をとどめることができないことを考えさせられます。また私たちの信頼は、父なる神が私たちの思っていること、また想像していること、願っていることの全てを超えて、最善の答えをいつも用意してくださることにあります。祈りが答えられていく中で、私たちは父なる神がその憐れみと恵みによっていつでも豊かに施してくださる神であることを確認します。そのような神の力への信頼が私たちに霊的な活力を、力を与えてくれます。今朝は11月の最初の聖日ですから、これより聖餐式の時を持ちます。カトリックの教会の暦の中で、この諸聖人オールセインツデー、また万礼節オールソルデイに当たる11月の最初の聖日に、私たちは使徒パウロが全ての聖徒セインツですね、キリスト者のために祈った祈りをエペソ人の手紙の3章の後半から読みました。皆さんにはキリストを信じ、キリスト者であるという、クリスチャンであるという自覚があると思いますけれども、この聖徒としての自覚があるでしょう。私はキリストイエスによって救われ、そして聖なる神の民である、聖徒であるという自覚があるでしょう。セインツという言葉は、天国に行って御法が指して聖パウロとか、聖人にならなければならないタイトルなんでしょうか。パウロは全ての教会の信徒に向けて、聖徒たちよ、セインツと言ったと思います。パウロの祈りは2000年前のエペソの人々だけにとどまらず、現代のキリスト者、そして私たちの次の世代のキリスト者へ継承されていきます。父なる神の力に信頼する者、キリストの愛に深く根ざして基礎を置く者は、人間の知恵と力、思うところの全てを超えて働かれる父なる神の栄光を続けて思い立たれます。第一礼拝と第三礼拝では、毎週賛美歌からこの聖詠独自王子をですね、賛美します。父なる神の栄光がいよいよ限りなく永遠にあるように、この賛美を持って祈ります。主イエスキリストの救いの技を象徴する十字架を、私たちがこの聖餐式のたびに見上げるときに、父なる神の愛と恵みの広さ、長さがこの横の軸に、横の木に、そして高さ深さが縦の軸、縦の木に表されていることをもう一度思い巡らします。父なる神の力に信頼する全ての聖徒のうちで、聖霊が自由に働き、それぞれを力づけてくださるよう、共に祈り求めていきたいと思います。今日皆さんに2つだけ実践していただくこと、今週実践したことをお勧めしたいと思います。まず第一に、 膝をかがめて、ひざまずいて祈るということを時々やってみるということですね。今日家に帰ってから寝る前でも構わないですし、明日起きてからでもいい。膝をかがめて、ひざまずいて、今自分が一番関心がある、または心配していることを祈ってみる。また祈りの最後の時に、このエペソ人の3章の20節に記されているパウロの祈りを一緒に祈る。私たちの神にとって不可能なことは一つもありません。私たちの人間の小さな知識や知恵では限られたことしか祈りませんけれども、私たちの思いをはるかに超える神の答えを期待して祈り求めていきたいと思います。私たちは自分自身のこと、または自分の子供のことを祈りますけれども、神の思いはその世代をはるかに超えて続いていく永遠の働きであるということ。パウルがこの牢獄で祈った祈りが2000年を超えてさらに続いていく。またフラゼク宣教師がこのクリメ教会のために祈った祈りが今も答えられて、またさらに将来答えられていく。私たちの思いや願いをはるかに超える神の働きがある。ただ神はそのことを可能にしてくださる。そのことを覚えて祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことができることに、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。